ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。日曜日の朝はリスナー様からお題をいただいてのフリートーク会です。運に関する不安や疑問、九星に関する好奇心、はたまたネットで見た占いに関する不信点とか、有機こよみの中でわからない部分へのご質問だとか、コメント欄にてお待ちしています。早速皆様おはようございます。いつも通りご挨拶嬉しいです。ジャズさん、肌着の処分の仕方は基地包囲旅行でとご伝授いただきましたが、その際肌着を入れた袋の中にお塩はパラッと必要ですか。まずですね、袋っていうのがさすがです。肌着を基地包囲旅行に持って行って捨てるときにはそのまんまじゃなくて、もうビニール袋でもいいから、本当はね半紙に包んで捨ててくださいとか紙袋がいいですよって言ったりするんですが、もう何でもいい、色もいい、素材も気にしなくていいから、何かしらの袋に入れて捨てる、これがおすすめです。僕が先日基地包囲に行って靴下を捨ててきた際にはコンビニの袋、その時にはねビールを買ったコンビニの袋だったんですが、コンビニの袋に靴下を入れてそれで捨てました。でその際に塩別にいらないと思います。水洗いもしなくていいし、の塩で清める時って基本的には水洗いが難しいものを塩で清めるって感じなんですよ。だから水洗いをするか、それが難しいんだったら塩をまくかって感じなんですが、それしなくてもいいと思います。ただしちゃダメという意味ではなくて、しなくても別に大丈夫ってだけの話で、それができるんだったらなおいいです。そして自分の持っていた木を抜いてからビニール袋に入れて、で廃棄する。これで立派な下着捨て、肌着捨てが成立しますので、興味のある方ぜひ11月の基地包囲旅行の際にはもう着なくなった古くなった肌着下着を基地包囲に持っていて捨てる、おすすめいたします。モンさん、土曜の今、来月の超繁忙に向けてスケジューリングする際のコツや注意点はありますか。マビの利用が一番でしょうか。これももうなんかさすがのご質問で、もはや返す言葉もないぐらいなんですが、まずですね、の土曜中にスケジューリングをする際、もしくは土曜中にミーティングをする際、合言葉が一つだけあります。確定と実行は土曜が明けてから。このルールさえ守れば、土曜中ってスケジューリングのチャンスだし、土曜中ってミーティングのチャンスなんですよ。どういうことかっていうと、土曜とは季節の変わり目でいつもと違うことが起こる。これは良いことばっかりじゃなくて悪いこともあるんですが、実は良いこともありまして、それがいつもの安定した季節の中では思いつかないこと、いつもの安定した運勢の中では気づけないこと、そこまで気持ちがたどり着かないようなことも土曜中だったらポンとひらめいたり、ふとアイデアが湧いてきたりする。だから土曜中に何が欲しい、どこ行きたい、何食べたい、何したい、そういうのを自分内で会議をしたり、みんなと話し合ったりするの、実めちゃくちゃいいんですよ。だから有機こよみの中でも土曜ミーティングっておすすめしているんです。それは 自分一人作戦会議においても同じで、もうどんどんどんどんスケジューリングしていきましょうよ。またの自分の中でのアイデアブレストしていきましょう。アイデア出ししていきましょうよ。ただし確定と実行は土曜が明けてから、ここさえ守ることができれば、土曜中のスケジューリング、土曜中のミーティング、もうやっても大丈夫じゃなくてやった方がいい、そのむしろ土曜を待って、土曜を狙ってその予定組んだ方がいいっていう感じです。その際にマビの利用が一番でしょうかに関して、ここはね、マビっぽい使い方をするとしたら、いやいや土曜明けを待っていたらお店がもういっぱいになっちゃうよとか、物が売り切れになっちゃうよとか、そういう時ってあるじゃないですか。だから土曜明け待たずに何かしらのちょっとしたアクションは今の段階で起こしておかないと、このスケジュール、このアイデア実行することができない、そんな場面が時々あるんですよね。よし、じゃあ11月になったらこれやろう、ここ行こう、これ買おう、でも今から11日後、12日後かな、土曜を待ってしまっていたらそれを実行することができないかもしれない、さてどうすればいいだろうってなったら、あ、じゃあマビのタイミングで1本だけ電話入れときましょうよとか、あ、じゃあマビのタイミングで内金だけ払っておきましょうかとか、内金、前金だけ払っておきましょうかとか、手付けだけ払っておきましょうかとか、あ、じゃあマビのタイミングで予約はしちゃいましょう、だってキャンセルすればいいんだから。で改めて土曜が明けてから、本当に買うのか、本当に決めるのか、本当に契約を実行するのか、改めてもう一回考えて、必要とあらば会議かけて、で予定通り、予約通り、予算通り実行する、この事前の念のためのステップを踏む際にどうしても必要だ、土曜明けを待ってられないって時にはマビのタイミングでちょっとそれやりましょうってするのがいいです。モンさん、ご質問ありがとうございます。なんかね、いろいろわちゃわちゃ言いましたが、ジャズさんのご質問もモンさんのご質問も、いやその通りです、でもその通りです以上って言ったらフリートーク会の時間が間が持たないので、なんかやいのやいの文句つけてるみたいな感じになっちゃいましたが、もう実際はもう答えするまでもない、もう多分これお考えの通りで大丈夫ですっていう感じです。マスイチコさん、不思議なことに本当に今の期間いろんなアイデアが浮かぶんですよね。計画して確定を待てばいいんですよねとのこと。これね、土曜もう本当に増井さんのおっしゃる通りというか、でそれがね、なんか運勢みたいな感じじゃないんですよ。ほら、土曜って季節の変わり目じゃないですか。季節の変わり目は移行期間で、移行期間って世相もいろいろ変わるし、政治だっていろいろ変わるわけですよ。そうすると考えることがいっぱいあるんです。なんて言うんでしょうね。じゃあ例えば商品サービスも春夏秋冬で店頭に並ぶもの、また僕たちが受けることになる、僕たちが求めることになる、そういう商品サービスって変わるわけです。商品サービスが変わってくれば自分の中で考えるべきものや気になる視点も変わってくるんです。そうするといつもとは異なるステップでいろいろな物事に思いが馳せるというか、なんて言うんでしょう、違う角度から物が見れるようになるというか、例えば僕の場合だったらずっと暑かったのが、もしくは半袖で過ごせていたのが、土曜期間中どんどんどんどん冬に向かって季節が移行していくわけですよ。でそうすると着るものが変わってきたり、 の自分が体感する温度が変わってきたりすると、服の見方や家の見方、寝具の見方や暖房照明器具の見方が変わってくるわけです。そうすると、あれ、こんな風にしたらもっといいんじゃない、あれ、この商品あったらもっと良くなるんじゃない、あそこも行ってみたいし、あ、これ食べてみたいなと思うわけですよ。例えば今までずっとかき氷食べたいと思ってた人が味噌煮込みうどん食べたいと思うようになったりするわけですよ。この季節の変わり目におけるいろいろな角度からの今までと異なる観点って、もう運勢じゃなくありません？寒くなってきてそろそろ鍋が食べたいなって思う人のそのひらめき、それ直感とはまたちょっと違ったものじゃありませんでしょうね。寒くなってきてるものっていう感じ、あ、そろそろ厚手のトレーナーが欲しいな、もしくは自分が手持ちでずっとタンスにしまっておいた厚手のトレーナー着始めたいなって思うのは、うん、まあまあまあでしょうね、寒くなってきてるからになりません？そういう感覚に近いんだと思うんですよ。今このタイミングでいろんなアイデアが湧いて出ることっていうのは。で、それ間違ってないと思うんですよ。正しいんです、その感覚。土曜中に思いついたことだから、これはやっちゃダメなことだじゃないんですよ。お、土曜に入って異なる環境の中で不安定って言っちゃったらそれまでなんですけども、いつもとは異なる流れの中でそこに目が行きましたか、そこに気が向きましたか、いいっすね。今のうちにしっかりリサーチかけて承認取って同意を求めた上で、で土曜が明けたら実際どうするかもう一回ジャッジして実行っすねみたいなのは、もう僕運勢だと思ってないです。でしょうねってそういうもんですよ。だからあえて土曜を狙ってミーティングや作戦会議するにいいですよっていう感覚で皆さんにご提案しております。真帆さん、土曜中は土を動かす作業を避けた方が良いと聞いたことがありますが、来週会社で花壇の、すいません、猫に邪魔されております。来週会社で花壇の整備とプランターの花の植え替えをすることになりました。土曜前スケジュールではなく突然決まったことで、このようなやむを得ない状況で何か気をつけておけることはありますか？西先生からは特に土いじについての NG はお聞きしたことないような気もして教えていただけると助かります、とのこと。ありがとうございます。まずご相談ご質問を見て最初に感じたのが、この会社毎土曜ごとに思いつきでプランターや花壇のことやってるってなったらやべえ会社だなって思います。なんかね、うちの社長もしくはうちの経営陣、それまで何も言わなかったのに土曜に入ると急に思いついて毎回プランターやるんだよねってことだったら、あ、やべえ会社だな、気をつけた方がいいなって思うんですが、今回たまたまそうだったっていうことならあんま気にしなくていいと思います。の土曜を狙ってプランター花壇っていうのは良くないですが、いろいろな会社の都合の中で今このタイミングで、土の表層をいじる、1メートル以上の穴を掘るとかじゃなくて土の表層を動かすぐらいだったらそんなに気にしなくても良いと思います。ただもしも毎土曜ごとにとか次の土曜もそんな風にやってるってことだったら、僕だったらですよ、僕が社員なりそこに一言物申せるタイプのそういう発言権のある人間だったら、今この時点で次の植え替えいつにしますか、
次の課題どうしますか。会社でやることである以上、そこでは経費を用いるし、社員の人件費も使うわけです。業者さん入れるわけじゃない。もし、まあ業者さん入れるんでもいいです。そこにコストをかけるわけです。そうすると、年間行事立てましょうって言います。で、その年間行事を組む際に、おそらく、これ意思決定した人は、土曜狙ってやってるわけじゃないと思うんですよね。だいたいここら辺かなでやってるから、年間行事4回の花壇の整備やプランターの植え替えをするっていうことになるんだったら、この日とこの日とこの日にやりましょうねというのを土曜から外すっていうのが僕の気をつけ方で、どちらかといえば今回なんかした方がいいかっていうよりは、花壇もプランターも今後も続いていく取り組みです。花壇はそこにあり続け、プランターも植え替えをしないと植物はダメになってしまいますとなったら、次回どうしていきます、次回いつ頃するんですか、それもちゃんとしっかり年間行事立てません、会社なんだから自分家じゃねえんだからっていうのを気をつけるかなと思います。増井さんでしょうね、確かにですとのこと、ありがとうございます。だから、いや僕も毎回不思議と土曜になったらいろんなことが出てくるんですが、どちらかといえば毎回ポジティブな意味で、ああそこ見つかるかとか、ああやっぱりそういうことだよね、土曜中ってやっぱ見つかるよねって思ってます。まあ一方で土曜にちゃんとトラブルが起こると、なんでなんかな、まあ土曜だからなんだけど、なんでなんかな、いや土曜だからっていうふうにボソボソ言ってたりします。という感じで、皆々様あっという間に多くの時間が経ってしまって、一方的に僕が喋り続ける時間になりましたが、コメントご質問ありがとうございました。今朝のお話はこんなところです。お、真帆さん、ありがとうございます。今回たまたまのように記憶していますが、次のプランを提案していく。年間行事に入れておく。そうします。そうなんですよ。中にはね、本当にバッドな状態で、土用の申し子みたいな人がいて、無自覚か、無意識か、ああ、わかんないけど、毎回土用中に土用っぽいことばっかりやってる人っていうのがいるんですが、そこにね、大義ないんですよ。そこまでもう絶対この期間であらねばならないって言って毎回土曜にやってるわけじゃなくて、土曜になったら火がついちゃうっていうだけの話なんですよ。だから毎回土曜にやっちゃってる会社、毎回土曜にやっちゃってる人見かけたら、それが自分にとって関わりの強い人だったら、次の転職どうするとか、次の、引っ越しどうするとか、次のエアコン洗浄どうするとか、そういうのをこっちから振ってくんですよね。そうすると、いや、私は土曜中じゃないと絶対転職嫌だって言わないんで、向こうは。そうすると、相手の未来を制御することができるっていうのはちょっと口はばった言い方なんですが、ちゃんとこちらで土曜を避けた決断と実行を演出してあげることができる。会社というチーム全体の動きや、その家族っていう自分が関わる人の未来を自分も含めて制御していくことができる。これが運のデザインなんじゃないかなと思います。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。我らが小読み部では現在2025年11月1日からの新規ご入部受付中です。小読み部とは毎月第1第3土曜日の夜9時からZoomで待ち合わせて行う大人の部活動です。みんなで有機小読みのこのページ開いてください。このページのことやりますよって、せーので同じページ開いて、さてそこでスケジュールを練ったり、暦の読み方を共有したり。そんなのを夜な夜な60分やってます。 昨日はですね、60分で6分ぐらい過ぎちゃったんかな。毎回ね、ぴったり60分で収まるっていうことはないんですが、まあ大体60分ぐらいで、60分と6分ぐらいで収まるようにはしています。夜なんでね、眠くなっちゃった時は、もうどんどん居眠りしてください。アーカイブあるんだから気にしなくて大丈夫です。見逃し配信毎回あります。ゆきこよみ持ってるんだけど、いまいち使いこなせないんだよっていう方と、あともう一つ、運のデザインって何？こよみを用いて自分の未来を自分で設計するってどういうこと？って気になってる方、こよみ部にてお待ちしています。詳細は申し込みはこの配信の放送内容欄ご確認いただくか、こよみ部って検索してもらっても何かしら窓口見つけてもらえるはずです。その際、こよみはひらがなで、で部は部活動の部で漢字でお願いします。さて、今日という一日は2025年10月26日日曜日、超助走と土曜な日々、今日入れて残りあと12日間です。今期の土曜の注意事項は曖昧、即断、短期、この3つです。ブログでもご紹介している通りです。態度は明確に表明しつつも、行動は焦らないで、思いついたところから実行までの準備期間、試行期間を十分に取るのが安心、安全なんですが、思いついたらすぐ行動を移したくなってしまう、そういう運勢なんですよね。そういうのをピッパの法則っていうらしいんですが、もう49年目にしてピッパの法則初めて聞きました。ピッと思いついたらパッと行動しちゃう。このピッパの法則には気をつけて、思いついたとこから行動するまでの時間を十分にとってきちです。今日の幸運レシピは黒ごま。黒い食べ物がきち。ごま以外にも黒、いっぱいあります。パッと思いつくところで言うならばひじきとか。あとそれを黒と呼ぶかどうかは別にして、昆布は一応黒とみなしていいと思います。いやあれは濃い緑だよっていう方もいっぱいいると思うんですが、やっぱ昆布も一応は黒でみなして大丈夫。あとはブラックオリーブとか羊羹とか、羊羹に関してはあれを赤っていう人もいるんですが、じゃあ一応黒というカテゴリーで幸運レシピでは見て大丈夫ですっていうのが羊羹です。黒糖とかチョコレートとか、チョコレートは茶色じゃないと思うかもしれないですが、黒の日の幸運レシピとしてチョコレート OK です。などなど、黒を探して吉です。最後に今日のキーワードは前進、一歩踏み出す。その心は、準備不足のままに進もうとするとトラブルになる運勢です。準備十分な状態で進めばトラブルはなくなる運勢でもあります。これいいんだいいんだ、後で帳尻合わせればいいんだからって見切り発車して後から何とかしようと思ってもそう都合よくは収まらないので、そうすると結局余計な手間暇がかかってしまった結果、手に入る成果も少ない。これどうせやってるのに同じ手数なのに成果が減ってしまうって寂しいので、先にしっかり準備をする、これがいいです。以上、迷った時の目安としてご参考までに。水木さん、土曜の申し子、素敵なワードセンスです。そうならないように気をつけます、なんて言うんですが、僕なんてしょっちゅうですよ。毎回のように自分のことを自分で土曜の申し子とは思わないものの、でも最近は多いかな。ちゃんと自分は土曜中に土曜っぽいことするな。また土曜中に土曜っぽいこと自分の身の回りで起こるな。教科書の中に書いてある他人事の知識としてずっと20代、30代と過ごしてきたんですが、40超えてから、あれ土曜ってもしかしたら本当にあるかもしれないとか思い始めております。
マドレーヌさん、おはようございます。昨日買った抹茶のパウンドケーキを土曜保険に仕事行ってきます。抹茶のパウンドケーキさえあれば土曜なんて怖くないですよね。お仕事行ってらっしゃい。というわけで本日の配信はここまで。今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。行ってらっしゃい。僕も行ってきます。